新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
モスクワ郊外の銃乱射テロ事件、死者は137人に。ロシアの首都モスクワ郊外での銃乱射テロ事件で実行犯の4人全員が逮捕されました。ロシア国営のタス通信などによりますと、4人はいずれも中央アジア、タジキスタン国籍ということで、この事件をめぐっては過激派組織 IS が犯行声明を出しています。ロシア連邦捜査委員会は24日、現場で犯行に使われたとみられる自動小銃2丁や実弾500発以上、28の弾倉などが見つかったと発表。死者はこれまでに137人、負傷者は182人に上り、モスクワ州やモスクワ市当局によりますと、現在もおよそ100人が入院し、うち30人が重傷ということです。
モスクワのコンサートホールで銃乱射事件、現在137人が亡くなったと報じられています。はい、このニュースについて、ロシア現代政治やウクライナ情勢などに詳しい慶應義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんに伺います。廣瀬さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
まず今回のモスクワ郊外で起きた銃乱射テロ、この事件について廣瀬さん、どうお感じになってますか？
はい、また非常にこう痛ましい事件が起きてしまったということで、まあ、とてもこう残念に思う一方、まあ、この事件をですね、ロシアがこのウクライナ侵攻に利用していくのではないかということで、まあ、いろいろなこう思いが巡っています。
ロシアはこれをどのようにそのウクライナ侵攻へ利用していくことになるんでしょうか？
はい、まあ、実際にですね、私の見立てでは、まあ、これはもうイスラム国が犯行をまあ実際に宣言しておりますし、はい、まずウクライナが関与している可能性はないと思うわけですけれども、まあ、この背後にウクライナがいるというふうにプーチン大統領は主張しておりまして、で、さらに、まあ、この攻撃をですね、まあ、ウクライナにの責任に仕立てることによって、まあ、ロシア国民の対ウクライナに対する、まあ、感情を揺さぶり、まあ、そしてこの報復措置としてウクライナに対する攻撃をこうより強化していく、まあ、方便に使っていく可能性が高いように思います。
今回その実行犯がタジキスタン国籍の人物だったというふうに報じられています。廣瀬さんは最近までタジキスタンに行っていらっしゃったんですか？
そうなんです。タジキスタンで、まあ、調査をしていたんですけれども、はい、タジキスタンもいろいろな、まあ、問題を抱えておりまして、まあ、人口がですね、まあ、1000万人ぐらいなんですけれども、まあ、なんと100万人から200万人ぐらいが、まあ、ロシアに、まあ、労働移民として行っているということなんですね。でしかも彼らが送金してくるお金が、まあ、タジキスタンの GDP の、まあ、3分の1ぐらいを支えているということで、まあ、非常に大きな収入源になっているということなんですけれども、まあ、今タジキスタンというのはこう非常に貧しい国ですので、多くの人が、まあ、ロシアの出稼ぎ、ロシアに出稼ぎに行くか、まあ、それとも IS に入るかというような、まあ、二択を迫られているというような状況であると聞きます。でさらに今 の, まあ、ロシアへの移民というのは非常に厳しい状況に置かれておりまして、はい、まあ、ロシア国籍を付与される代わりに、まあ、ウクライナにこう動員されてしまったりですとか、またウクライナに行かなくてもロシア国内でも、まあ、かなりですね、差別を受けたり非常に不当な扱いを受けて、まあ、ロシアにいながらでもまた IS に入っていくという人も少なくないと聞いています。
これロシアに出稼ぎをする以外 の, その IS にリクルートされるというのがそれだけ身近なのはどうしてなんでしょうか？
実はですね、まあ、タジキスタン人というのはまあ、ペルシャ語系に近いタジク語というのを喋るんですけれども、まあ、タジク系の人というのはアフガニスタンにも多いんですね。はい、でまたアフガニスタンというのは、まあ、ダリ語ということで、ダリ語もまあペルシャ語なので、割とこうアフガニスタンといろいろな親和性が近いというふうに言われているわけなんですが、うん、まあ、そういうIS の中でも IS ホラサン州というのは、まあ、アフガニスタンも重要な、まあ、活動拠点ですから、まあ、そういう中でかなりその、まあ、リクルートされてしまいやすい要素があるというふうに聞いています。
確かに IS が発信するニュースや情報などを、まあ、読めるような状況だったり手に入るような状況だったりするわけですか？
そうですね、まあ、あの非常にこうコミュニケーションが取りやすい状況にあるというふうに言えると思います。
実際に広瀬さん、タジキスタンの国内の状況というのはどうでしたか？
まあ、国内はですね、あのまあまあ安定しているようには見えたんですけれども、まあ、私が行った時というのは、まあ、ちょうど海外にとって1年で最も大きいお祭りであるこのノウルーズの直前の時期でしたので、はい、あのまあちょっとお祭りムードというところもあったんですけれども、まあ、タジキスタン国内でも実は、まあ、今年1月にもテロが起きていたりですとか、まあ、決して国内も安定しているわけでもないと。でさらに、まあ、タジク人のテロリストが、まあ、イランですとかあのトルコで、まあ、テロを行っていて非常に残念なことなんですけれども、あのタジキスタンそのものがですね、あのテロリスト排出国として、まあ、ちょっと認定されてしまっているところがあって、まあ、非常に、まあ、国家の、まあ、レピュテーションが下がっている状況なんですね。まあ、これ非常に気の毒だと思います。
なるほど。レピュテーション、要は名誉が今非常にこう傷ついている状況にあって、しかしロシアに出稼ぎをするか、まあ、テロ組織などに入るか、非常に困窮した状況だということですが、今回の事件、ロシア当局の捜査手法などはいかがでしょうか？
まあ、これはですね、非常にまあ手荒で、まあ、疑問を持たざるを得ないわけですけれども、はい、こうロシアとしましては起きてしまった事件を、まあ、相当厳しくまあ、扱って、まあ、今後のテロに対しては厳しく弾圧するということで、まあ、一つの見せしめ効果ということで、あのテロを防いでいくということもあると思いますし、また、まあ、今回のテロというのはこう事前にアメリカなどからも通告されていたということで、はい、まあ、何をやってるんだというようなあの声が上がらないように、まあ、できることをなるべくですね、こう見せながらあの対抗策をやっていくのだというふうに思います。
今回 その IS の犯行声明というのはいかがでしょうか？
はい、まあ、これはですね、まあ、IS が割と普段取っている手段ですので、あの特に変わったことはないと思いますが、はい、まあ、ただですね、彼らのメンバーが撮った残酷な映像も流したりですとか、うん、まあ、IS のやり方も相当卑劣であるというふうに思います。
他方でアメリカが事前に情報を提供していたこと、これに対するロシアの反応はいかがでしょうか？
はい、まあ、この情報があったことについて、まあ、プーチン大統領などはまあ非常に厳しい反応をしていたと、つまりこう、あまりですね、こうまともに聞いていないような感じでも見えたわけなんですけれども、実は3月、ロシアではすでに2つぐらいテロが起きていまして、はい、まあ、1つはテロとして起きていたもの、そしてもう1つは未然に防いだものがありまして、実際テロ対策はロシアもやっていたんだと思うんですね。なのでそういう意味ではアメリカの助言を決して聞いていなかったわけではないと思うんですが、まあ、他方で今回の事件、こうロシアの中で噂になっているのが、これはロシアの自作自演なんじゃないかというような説なんですね。はい、で自作自演ということはないと思うんですけれども、つまりこの IS がこの犯行を成し遂げられるように背後で手助けをしていたんじゃないか、例えば事前に知っていたけれども、あえてこう見逃してやらせていたとか、あと、まあ、警察が入ってくるのがまあ1時間半ぐらい遅れたというような話があって、あえてまあ犯行ないかというような噂がいろいろ飛び交っていると、こういうこともまた事実としてございます。
あえてのという、まあ、そうしたそのいろんな情報が錯綜しているという状況ですが、これに対する世論の反応、当然まだ世論調査などは分からない状況ですが、どういった方向性の中に入っていくことになるかとお感じになってますか？
そうですね、こう今本当にいろんな情報が錯綜しているので、まあ、何とも言えないと思うんですけれども、やはりプーチン大統領にこう従順な層というのは、まあ、やはりプーチン大統領の主張を信じて、うん、背後にウクライナがいるというふうに思う人もいるでしょうし、はい、まあ、テロに対する反発を非常に強めていくというふうに考えられますけれども、まあ、他方で今申しましたように、まあ、ロシアの自作自演なんだと、またプーチンがまあこういうことを荒立ててやっていると、まあ、実は1999年にも同じようにこう FSB が主導していたテロというのがあり、そしてそれを理由にチェチェンに対して攻撃をしてたというような、まあ、過去の事例があるわけなんですね。それをまたやっているんだというような、まあ、声もあると。ですのでもともと親政権であるかそうでないかによって今後の反応というのもかなり分かれていくように思います。
なるほど。 一方でこれでロシア国内に送れる例えばそのタジキスタンなどをはじめとしたその移民や労働者に対する当たりなどの変化というのは起こり得るんでしょうか。
当たりが厳しくなる可能性というのは私も非常に危惧しておりまして、まあ、そうなりますとこうますますですねこのロシアで働いている人たちが IS に動いてしまうというようなこともあり得ると思いましてこれは非常に心配しているところです。
なるほど。またロシア大統領選挙が終わった直後でもあります。なお今後このウクライナ情勢に与える影響この選挙の後ということ今回のテロということそうしたことも含めて選挙区への影響いかがでしょうか。
はい、まあ、この選挙があった後で、まあ、このテロが起きているというのもまた一つのポイントであっておそらく選挙前は、まあ、相当警備を厳しくやっていたと思うんですね。で若干その警備が手薄になったところで起きたテロというような見方もできると思うんですけれども、
はい、
逆にこうテロが起きたからには、まあ、今後また締め付けを強化していく可能性が、まあ、高いと思います。でこれだけ国が不安定なんだまたウクライナがこういうことを利用しているんだということを、まあ、言ってですね、まあ、ちょっと動員の手を強めていたいですとか、まあ、少なくともウクライナに対する報復措置がかなり厳しくなっていくのは間違いないと思います。
なるほど、わかりました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話を伺いました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。